この7章にはこのエルサレムに帰還した人たちの系図が記されてあります。一節を見ますと、城壁が築き直され、私が扉を取り付けた時とあるわけですけれども、これはもう城壁が完全に修復されたということを意味しているわけです。そしてその時に門営や歌い手レビ人が任命されるということがあったわけです。なぜならばエルサレムはこの神の都、そして神殿があり、神様をそのところで褒めたたえるというような重要な役割を担った町であったわけです。そしてこのエルサレムを治めるのが、2節を見ると2人の人物が出てきているわけです。1人は兄弟ハナニとあるわけなんですけれども、ネヘミヤに一番最初に荒れ果てたこのエルサレムの状況を告げ知らせた特進の人物であったわけです。そしてもう一人がこの城の長ハナンヤという人であったわけです。このハナンヤという人は2節の後半を見ると誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからであったとあるわけです。神の都、このエルサレムを治めるにふさわしい人は、この多くの人に勝って神を恐れるという人であるわけです。ですから信仰を第一にしていく人が、この神の都を治めるにふさわしいということで、このネヘミヤは二人を治めるように命じたということがこのところに記されてあるわけです。そしてまた3節にはこの門をしっかりと守るということが語られてあります。なぜならばこの門というのは人々がそこから出入りする、もちろん外から敵がやってくる時にも門を攻めるということがあるわけですけれども、そこをしっかりと守り、そしてまた見張りを立てるということをネヘミヤは語ったわけです。なぜならばエルサレムは広々としていたわけですけれども、4節を見るとその中の住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。まだこのそこに住む人たちは決して多くはなかったとあるわけです。まあ、この後にこの系図が出てくるわけですけれども、66節を見るならば全回収の合計は 42,360 人であったということなので、それほど多くの人口というわけではなかったわけです。何しろもう荒れ果てたそのユダヤの国に帰還する、そしてエルサレムを建て直すということはもう本当にこれは大変な仕事であったであろうと思います。そしてそのことのために重荷を持って第一陣として帰ってきた人たちのこの系図が、5節を見るとこの発見された、そして次のように書かれているのを見つけたとネヘミヤはそのように語っているわけです。そしてそれらの人々は7節を見ると、彼らはゼルバベル、ヨシア、まあ言うなれば民を最初に指導した中心的な人たちの名前がここに記されてあるわけです。そしてイスラエルの民の人数がそれぞれの部族ごとにこの7節以降にはたくさん記されてあるわけですけれども、しかしその中には61節を見ますと、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかったという人たちもいたわけですし、またこの祭司の中でも64節を見ると、自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。まあ自分たちは祭司の家系であるとこのように申し出たわけなんですけれども、しかしそれをはっきりと証明するものがないということで、彼らはその65節を見ると、ウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。 まあ、神様に備えられたものをそのお下がりとして祭司は食べる特権が与えられたわけなんですけれども、しかしこの系図書きが見つからないという人たちは、果たして本当にこのアロンの子孫であって祭司の役割を担うのにふさわしいのかどうか、それがこのウリムとトンミムを使える祭司とあるわけですけれども、このウリムとトンミムが具体的にどのようなものであったのかはわからないわけなんですが、しかしそういうものを使って神様の御心を知るということがその当時は行われていたようであったわけです。まあ、何よりも神様がそういう中に介入し働かれて、しっかりと示してくださる、そしてまたその祭司職を全うするということであったわけです。当然今の私たち自身はそのような血筋によらぬ、よらず、また人の意思によっても私たちが救われたというのではない、まあ、ヨハネの福音書の一章の13節を見るならば、ただ神によって生まれたのであるという言葉があるわけなんですけれども、私たちは血筋によらず、またその血統によらず、ただこの神によって生まれる、水と霊によって生まれて神のことを知られるということは、なんと大きな特権であろうかということを思うわけです。そしてまた私たちはこの地上のエルサレムではなくて天のエルサレムにあって、私たちは神様を礼拝し、また神に仕えることができる、本当にこれほど大きな光栄は他にはないということを思います。私たちはこのことを覚えて、またこの教会において主に仕えるものとさせていただきたいと思います。